안녕하세요. 유대인들이 삶은 계란을 좋아하는 이유가 달걀은 삶을수록 단단해지기 때문이랍니다. 고난이나 실패가 인간을 강인하고 단단하게 만든다는 게 유대인들의 생각인 거죠. 한국어 마가진 사랑해요 한국말 신고약의 편집장 고토 무토 카츠키요です.
건강이 좋지 않거나 또 이 뜻대로 풀리지 않아서 이 좋은 계절에 좌절하고 계신 분들이 혹시 계신다면 지금 시련이 스스로 단단해지기 위한 과정이다 이렇게 생각해 보십시오. 아시스탄트 나유미です.
유대인たちがゆで卵を好む理由が卵は茹でるほど固く丈夫になるからなのだそうです。苦難や失敗が人間を強靭で頑丈なものとするというのがユダヤ人たちの考えなんですね。健康が優れない、あるいは仕事が思い通りにいかなくて、この良い季節に挫折を感じていらっしゃる方がもしかしていらっしゃるとしたら、今の試練が自らが強くなるための過程である、このように考えてみてください。というふうに言いました。
はい。はい、
ということで、月曜日はワールドカップの日本代表すごかったですね。
はい。
はい、FIFA ランキング19位のカメルーンを1対0で破ったということでね、まあ、昨日今日は結構韓国人の知り合いからお祝いの携帯メールが結構届きましたね、はい、でまあその前がもちろん韓国がすごかったんですけどね、なんといってもギリシャっていうのは FIFA の世界ランキング13位ですからね、
はい、
それを2対0で圧倒的に倒してしまったということで、韓国は応援合戦がすごかったです。
韓国の応援ですよね。そうそう、もうすごいじゃないですか、いつものことですよ、
もうもちろん応援会場に行かなくてももう近所中大騒ぎだったんですけど、まあ、実際全国239カ所に今回は野外応援所が設置されたそうですね。もう始まる大体もう 2,3 時間前から100万人以上の市民が応援してたみたいなんですけど、
みんな真っ赤っかですもんね。
そうそう、赤いシャツ着てね、チアガールとかね、地球の
裏
側で試合やってるんですけどねここですごい盛り上がってるっていうのも不思議な話ですけど、まあ、いつもね市庁前のソウル広場がメイン会場なわけですけど、今回はカンナムにあるヨンドン大路が新しい応援会場になって10万人以上集まったみたいですけどね、
コエックスの近くですか。
そうです、コエックスの横ですね、あとワールドカップの競技場とかも埋まってましたけどね、まあ、これは私がよく言う話なんですけど、韓国って本当に地球の裏側で試合が行われててもここで応援を思いっきりやれば勝つという確信があるんだよね、
ありますね。
これは実はユンノリとかやると分かるんですよ。ユンノリって韓国のスゴロクがあるんですけど、これが日本では考えられないぐらいにたかだか小さな盤の上で駒を動かすだけの話なのに大騒ぎして応援するじゃないの、立ち上がって勝て勝て
4-4とかそこう数字とか言ったりしますよね。
そうそうそう、何が出たら有利かっていうので、数字をもう念力でやるわけ。
2-2とかもうすごい。
そうそう、で私はね最初ね、日本の文化って勝てと思うな思えば負けよっていう世界があるのよ、歌にもなってるけど、日本の運動選手とかも絶対勝ちますとか言うんじゃなくて悔いのない試合をしますとかね、
なんかベストを尽くしますみたいな、
そうベストします、ね、練習通りやりますとか言うんだけど、決意とか言っても平常心とかね、無心とかね、そういうことを日本人っていうのはやらないと勝てないとか、やった方が勝てるって考えあるんだけど、韓国はもう勝つと言った方が勝つというかね、
そんな感じです、ね、
これが驚きだったんですよ、最初。だってそうじゃない、ユンノリとか言ってあんな大騒ぎしたって駒が変わるわけないのにと思ってたわけよ、ところが声が大きい方、そのあれだけ大騒ぎして大騒ぎした方が勝つんだよね。
あ、確かに、盛り上がってるチームが勝ちますよ。
そうそう、その通り、それすごいじゃないのそれすごいんだよ、だってあの実際念力使ってるっていうことにしかならないですよ、だからあ、これあるんだなと思ったわけ、韓国来て初めて、勝つと言ったら絶対勝つという世界があるんだなと思って、結局これは韓国語では気を使うっていうわけですよ。気を使うっていうのは日本語の気とは全然意味が違って、あの日本語の気っていうのはいわゆる相手にわからないように神経を使って、気を配るとかね、でそういう言い方は韓国にはないわけですけど、韓国の気っていうのはそのまんまいわゆる東洋哲学の気功術みたいなエネルギーのことなんですよね、念力使って気を使うっていうわけね、ということで、2002年のワールドカップが思い出されますけど、また今回もね、あのプルグンアンマね、赤い悪魔の気合戦ですね、地球のこの地軸を貫いて気を送るというね、 また大変なキー合戦がこれから始まるんじゃないかなと思いますけどね。日本もだからちょっとそれを見習ってね、念力を使わなきゃならない。
なんか普通にみんな赤い T シャツ着てるじゃないですか、ね、このシーズン、
う
ん、
そうそう、
うん、それで日本の子びっくりしてましたね。あ、日本ではそんな青い T シャツは着ないって
まあ赤い色自体が着だよね、ほとんどね、うん、はい、それでは今日の勉強ですね。おぬれハングマイ、はい、ということで、じゃあ今日は褒め言葉の最後ですね、はい、慰める言葉、励ます言葉ですね、力を落としてる人とかにかける言葉として、はい、うまくいきますよって言葉あるでしょ。直訳するとよくなりますよって意味ですけど、はい、何ですか？
チャルデルコエヨ。
はい、丁寧語だとチャルデルコエヨ。チャル、よく、デル、なるですね。よくなりますよ。じゃあ、パンマルではどうなりますか？
チャルデルコヤ。
はい、チャルデルコヤですね。はい、そして、これが結構韓国的な独特な言葉ですけど、漢字で書くと幸福が多いって書いて多幸って書くんですけど、不幸中の幸いみたいな意味ですね。なんかちょっとあんまり良くないことがあった時にそういう中でもなんとか良かったみたいな、そういう言葉ね。何ですか？
大変いねよ。
はい、大変いねよ。日本語に訳すと良かったですねなんだけど、
それぐらいで良かったですねって感じですね。
そうそう、そういうことですね。はい、そしてじゃあ、あの千万多幸でね、これを漢字にするとね何ですか？
千万単位ねよ。
はい、強調したものですね。千万単位ねよ。はい、じゃあそれで次は、これもすでにやったもので、よくされましたってことで、上手でしたっていう言葉と同じ言葉なんだけど、これはよくないことが起こった時に、うん、それに対して、いや、もうそれでよかったんですよ、うん、という言い方をするでしょ。はい、よくされました。何ですか？
チャラショッソよ。
うん、チャラショッソよって言ってね、ああ、もういいんだいいんだよ、チャラショッソよっていうね、うんうん、つまりやったことがかえってよかったんだっていう意味で相手を励ます言葉ですね。チャラショッソよっていうのね、うん、例えばあの、あいつを殴っちゃったよって、あ、もうチャラショッソよ
本当ですか
まあ例えばなんだろうね、
会議の場でポロッと出てしまった一言、うんうんうん、で社長が聞いたら気分良くない、うんうん、でも社員からしたら良かったみたいな、うんうん、チャレッソチャレッソみたいな
まあそういうこと、とにかく本人が落ち込んだり後悔してる時に、はい、いやいやチャラショッソよという感じで、かえって良かったんだってことでね、よく使いますね。はい、パンマルで言うと何ですか？
チャレッソ。
はい、チャレッソですね。はい、じゃあ続いて、もう率直に力を出してくださいっていう言葉ですね。はい、なんて言いますか？
ヒムネセヨ。
はい、ヒムネセヨですね。これはね、歌があってね、アッパヒムネセヨって言うとね、これはお父さん力出してくださいって流行ったんだけど、はい、まあ、コマーシャルにもなったけどね、これ実はあの韓国が IMF 金融危機の時代がありましたけど、まあ、その直前ぐらいに、だから1997年の MBC 創作童謡祭で入賞した歌なんだそうですよ。うん、うん、それでアッパヒンネスよって言うんだけど、これがちょうどその直後にあった韓国の IMF 金融危機時代に2000年に入って流行ったってことですね。
流行りましたね。
これは結構ね、コマーシャルやるたびに私力出してたんですよ。
うちのアッパは怖いって言ってました。
あ、そうなの、ね要求に聞こえるわけ。これを
そうそう子供に歌われると可愛いんだけど、うん、奥さんが歌うと怖い
それは奥さんっていうのはあゆみちゃんのことじゃないの、はい、アッパヒンネーセヨ、まあヒンネーセヨですね。はい、力出してください。パンマルで言うと何ですか？
ヒンネー。
はい、ヒンネー。はい、そしてこれで終わったんだけど、これね、結構わし、これ韓国人好きな言葉だから入れたくて入れたんだけど、これはあの、道を行っている時とか、うん、まだついてないんだけど、韓国人って性格が性急だから、はい、なかなかつかないとかってものすごいイライラするわけ。混んでたりして、はい。それで、互いに慰める言葉として、たわっそたわっそ、あの、たわっそよっていう、言葉ちょっと面白いでしょ。た、すべてわっそよ。来た。すべて来た。つまり、もう着いたっていう風に訳すしかないけど、実際のところは結構距離があったりする。
あと、あの、待ち合わせしてる時に、待ってる人に、こう、電話すると、そうそう、あの、たわっそみたいな。そうそう、まだまだ、あの、
まだ二駅ぐらいあってもね、
あの、たわっそ来たりよって。
だからこれは励ます言葉なんだよ
なるほど、うん、そうそう、
まあ、一応でもそれで慰められるじゃないの、
うん、あ、まあ、もう来たんだなって、
そうそう、来たとしようかみたいなね、うん、そういう感じでね、ということでたわっそよ、はい、じゃあ一応発音して、もう着いたなんですか？
たわっそよ。
はい、もう着きましたですね、はい、じゃあ発音練習してみましょう。じゃあうまくいきますよ。
잘될거예요。 잘 될 거예요.
아이, 반말이 돼?
잘 될 거야. 잘 될 거야.
아이, 자, 다코 데스 데, 요깟다 데스 네.
다행이네요. 다행이네요.
아이, 자, 천만 요깟다 데스 네.
천만 다행이네요. 천만 다행이네요.
아이, 되겠습니다. 네. 本当に 良かったって感じだね。 정말 다행이네. 胸を 撫で下ろす感じですね。 はい、じゃあよくされましたで、まあよくやったんですよって感じですね。 はい、何ですか？
잘하셨어요. 잘하셨어요.
はい、반말で。
잘했어. 잘했어.
はい、力を出してください。
힘내세요. 힘내세요.
はい、반말で。
힘내. 힘내.
はい、じゃあもう着きました。
다 왔어요. 다 왔어요.
はい、반말で。
다 왔어. 다 왔어.
光景が 浮かぶね。 はい、ということで 慰める言葉について 勉強してみました。 楽々韓国語勉強法。 お便りからですね。 今日は。
はい、じゃあ最新号を聞かせていただきました。 愛をつかむ韓国語、よかったです。私は既婚者なので、残念ながら韓国人男性に向けて使うことはないかもしれませんが、私の習っている若くて可愛らしい韓国語の先生の口調が、まさにそんな感じです。私の夫はアメリカ人で、英語にはいわゆる女らしい言葉というものがあまりなく、また子供っぽいという印象を避けるため、逆にそういう口調を封印しているところがあります。私も韓国語を話すときは、女っぽさを思い出さなくちゃ、という感じですね。東京在住のちえさんからでした。
ありがとうございました。
はい。
じゃあ今日もラブラブ韓国語勉強法続きなんですけど、今日はですね、その女性らしさに関してですけど、まずすでに言ってますけど、イミダタイよりは陽体を使うと。はい、ね。陽体の方が女性らしいわけですね。
はい。
なんかクロスミカじゃなくてくれよっていうわけですね。そして、陽はできる限り可愛くつぼめるといいと。はい、これはね、やっぱり陽っていうのが丁寧語なので、くれよーって言うと、柄悪いだけなんですよね。だから、やっぱり陽っていうのはしっかりつぼめて、女性らしく話すってことですね。それから、あと次、呼び方ですね。
はい。
はい。韓国の男性が愛の対象である場合、いろんな呼び方がありますけど、まあ、何々しっていうのもあるでしょ。
うん。
あゆみちゃんどうやって言うんだ、最初。
最初は、しですね。
一番最初。そうでしょ。
一番最初は。
名前にしつけてね。
名前に
し。はい。まあ、それが一番、何々さんですからね。はい、慣れ染めには、いい感じですね。うん、だけど、まあ、それだとやっぱり日本語で書いても、うじですからね。ちょっとやっぱ硬いですから。うん、それで、まず、まあ、結婚前、付き合ってる時は、男性の方が年上だった場合は、お兄さん、おっぱと呼ぶことを私は勧めます。
うん。それはいいですよ。私も、おっぱと呼びたかったんですけど、同い年だったんですよ。結局、
呼べないよね。
で、うん。でも、呼んでる子いますよね。うん、たまに同い年でも、おっぱって呼んでる子いたりして、それでもいいんだって思って、今更、おっぱって呼んどけばよかったかなって。
なるほど。同い年でもおっぱって呼べるんだね。
呼んでほしいって言ったら、女の子が呼んであげてたりとかしてたんですよ。
そう、結構ね、呼んでほしい気持ちよくわかりますよ。
そうなんですか、おっぱ。
そうなの。やっぱりね、そう呼ばれたら何でもしたくなっちゃうもんね。
おっぱ
率直な話。だからまあ、これはアドバイスとして言うのは、はい、やっぱりおっぱと呼んであげた方が、やっぱり男らしくなってくれるのは間違いないですね。で、韓国では昔から歌手とかにも、おっぱって呼ぶでしょ。
呼ぶ呼ぶ。
うん。おっぱって呼んで応援するわけですよね。だから、憧れみたいなものが、おっぱという言葉に入ってるんですね。これまた今度、機会見つけて話すけれども、お兄さんという言葉と、おっぱはやっぱ違うんです。日本語のお兄さんは女性でも男性でも同じようにお兄さんと使えるように、特にそういったその情が上乗せされてないんだけど、韓国語のおっぱの場合はその本当に憧れと甘える心とその愛の主体っていうものに対する情の動きが入ってるわけ。だからおっぱと呼ばれると愛さざるを得なくなるんだよ。愛が動いちゃうわけ。で、おっぱと呼ぶことによって愛されようとしてる姿勢が出てくるわけですよ。ただまあ、酒場で女性がおっぱおっぱって誰でも呼ぶから、それはちょっと気持ち悪いからね。それと一緒にならないようにしないとなんないですけどね。
はい。
はい、ということです。じゃあ、旦那さんは結局、おっぱと呼ばなかったのね。
おっぱと呼ばずに。
うん、私も最近になってね、あ、おっぱと呼んでもらってたらよかったな、っていうふうに思うようになったんで、今もうすでにおっぱと呼ばれては困る年になってしまったので、ちょっとそういう感じじゃないですけど、はい。ということで、今日は、おっぱについて話してみました。
はい。
はい、じゃあ、今日はさらにコーナーがありますね。日韓人に聞く。 はい、それでは日韓人に聞くということで、今日はソウル出入国結婚移民者ネットワーク会長の山口秀子さんにおいでいただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい、山口さんは韓国の方と結婚されて韓国に長く住んでいらっしゃるということで、結婚移民者すなわち国際結婚で韓国に来ている方々の政府が作ったネットワークの代表されているということなんですね。
はい、そうです。ソウルの、
ソウルの代表ということなんですね。そしてなんと今回第3回世界人の日がありましたけれども、そこで法務部長官賞、日本でいうと法務大臣賞ですね。
そうですね、
はい、受賞されたということで、それはもうどういう活動をされて。
そうですね、去年からこの結婚移民者ネットワークの会長をしてるんですけど、で今までに韓国に来てからいろいろ社会活動をしながらいただいた市長賞とか区長長賞とかいくつかありまして、そういうものも全部含めて、
なるほど、ね、
一応推薦していただいたってことなんです。
韓国っていうのは日本よりも我々外国人が政治とかに参加しやすい環境がありますよね。
そうですね、特に日本人なんかは関心を持って見てらっしゃる方も多いので。
あ、韓国人に、この間地方選挙がありましたけど、結構たくさんの日本人の方が投票されたと思うんですけれども、
実は私のいるソウル出入国の結婚移民者ネットワークで副会長をしているイラさんっていうモンゴル人の人が、今回比例代表でキョンギ道の党議会議員になったんです。初めて。
本当ですか。
初めてですよ。
外国人の議員。
で一番だったので、比例代表の一番、ハンナラ団の。
ハンナラ党の。
だからもう楽々。
おお、それはそうですね。
もうだいぶ外国人に対して開かれてきてるんじゃないかなと。
帰化してるんですか、その。
もちろん帰化してないとできない。
それはそうですよね。なるほど。外国人出身のってことですね。
そうですね。
そうですか。じゃあ主に韓国に住んでる外国人の生活を便利にするとか、そういったことのために活動されてるってことですかね。
毎月、ハッピースタートっていう、その新しく来た人たちのための教育の時間があって、その時に私たちは先輩として通訳したりとか、あと自分たちの韓国での生活の話をしたりとか、あと合唱団を作って合唱したりとかして、毎月1回はそういう奉仕をしてるんですけど、それ以外にはモニターとして田村家庭のための政策をこうしてほしいっていうモニター、多文化家庭ですね、そういうモニターをしていて、で去年12月23日に法律の改善のためにいろんな分野の人が意見を言うっていう、そういうチョンワデーでそういう場があったんですね。法務部中心に3カ所の、部署が、主催でやったんですけど、その時にやっぱり多文化家庭の代表ということで、大統領にちょっとご意見というか、3分間ぐらいこの、二重国籍の許容に対してとか、
二重国籍の許容に対して、
利点とか必要性とかについてですね。
ネット上で見ましたよ。大統領と一緒に写真撮られてましたよね。そうですか。
それ以外にはね、あと教育の機会を増やすっていうことで、主にソウル出入国が推進してくださってるいろんな教育があるんですけど、韓国語進化教育とか、
韓国を深める、
それとか、韓国文化を理解させる科目とかですね、そういうのを募集したり、推進したりとかですね、いろんなことをしています。
なるほど、はい、あともう一つ趣味というかプライベートなところで、詩人でいらっしゃるんですよね。
去年正式にデビューしました。
韓国の詩壇に
、
すごい。どんな詩を韓国語で書かれるんですか。
韓国語でいつも頭に浮かんだのを書くんです。
韓国語で頭に浮かぶ。
で、日本語だときっとすごく複雑な詩になると思うんですけど、訳したら。でも韓国語でほら自分が話せる範囲の中で頭に浮かんでくるわけだから、かえって韓国語の詩の方が楽なんですよね。
でもそのデビューって誰でもできるわけじゃないじゃないですか。
だから新人賞をもらわないとダメなんですね。
じゃあ取られた
ってことですね。今まででも2002年ぐらいからずっとそういう活動してきたんですね。それで去年韓国文学芸術誌っていう機関誌ですね、それで一応新人賞をいただいて正式にデビューということになりました。
そうですか、おめでとうございます。ちなみに題名は何ですか。
3つあるんですけど、ネガオンヌンプンギョン、
私がいない風景、
私がいない風景と、モリソピンナヌンピョル、
遠くで光る星、
それとプッチョゲソテオナサルダガトナンダ、
北の方で生まれて暮らして旅立つ、なるほど、そういう詩人でもいらっしゃるんですね。 韓国語をね、その詩を書くぐらいまで上達するっていうのは簡単なことじゃないと思うんですけど、例えば頭に詩が浮かんでくるぐらいの韓国語を身につけようとすると、どういった努力が必要なんですかね。
それがですね、本を見たら、漢字がほとんど共通に使われてるっていうのが書いてあって、発音だけを置き換えたら、本来持っている語彙が全部ほら使えるわけじゃないですか。うんうん、そういうのが分かって、喋、れるようになった、んですね。
漢字語さえ使えば、語彙はあるということになるわけですね。
で、あとですね、最近だからほら、その出入国の例の教育を受けて、で、私去年韓国語の高級の試験に合格したんです、初めて挑戦して。
日本語で言うと上級試験、
上級試験ですね。だから韓国人でも難しいって言われてるんですけど、そこで教育受けたおかげで、本育大の先生が教育してくださった3ヶ月間そのおかげで合格できたんですけど、
韓国人も難しいのに初めてで初回合格。
いや、先生の教え方が良かったので。お
その先生ちょっと紹介していただかないと。
そうですね
そうですか、
それとあとやっぱりドラマとかたくさん見ながら、一つ引っかかる単語があると、ドラマの中でどういう状況で使われてるかっていうのを見ながら、少しずつそういうのが蓄積されて、でどういう状況で使う言葉なのかっていうのを、そういうのをちょっと注目しながら勉強したりとか、しました。
そうですよね、ドラマっていうのは経験の宝庫ですからね。
そうですね、
やっぱりそれをいっぱい活用するっていうのも一つの手ですね。
それとあとやっぱり私もほらおばあちゃんとかお姑さんとかですね、家族がすごく多かったんですよ、その結婚したお家が。だから韓国人に囲まれて暮らしてたので、韓国語を使わざるを得なくて、だからやっぱ一番いいのは国際結婚じゃないですか
なるほどね、国際結婚するまでにまだ道があると思うんですけどね、
だから恐れないで、すごく日本人って完璧主義の人が多いので恐れちゃうことが多いですけど、韓国の人はすごいオープンなので、恐れないで声をかけて、それで外国人見たら話しかけて、
韓国人見たら話しかけろということですね。
とドラマとかやっぱり本当に、いいと思います。
わかりました。はい、じゃあ今日は本当に貴重なお話伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
頑張って
ください。はい、ありがとうございます。
はい、ということで、
すごい、これから期待したいんですね。
はい、そうですね、はい、ということで、じゃあ今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらんひょー。